毎年のように想定外、未曽有と言われるような災害に見舞われる日本。これまでの防災対策を大きく見直す時期に来ています。中でも急がれるのは高齢化に対応した防災です。東日本大震災では亡くなった方のおよそ6割が65歳以上の高齢者でした。先の西日本豪雨の犠牲者も高齢者が多くを占めています。
今後、団塊の世代が75歳以上になります。後期高齢者になると体が思うように動かない方も増えていきます。今日は災害の犠牲者を少なくするための高齢社会に対応した防災を考えていきます。ゲストをご紹介します。防災危機管理ジャーナリストの渡辺実さんです。渡辺さん、よろしくお願いい
は
た
い、
し
よろし
ま
くお
す。
願いします。
渡辺さんは災害が発生した地域に出向いて復興防災活動に取り組んでいらっしゃいます。では渡辺さん、
は
高
い。
齢社会の防災ですけれども、日本では何が課題となっていると感じてますか？
やっぱりこれまでの防災対策の基本というのが、やっぱり元気な世代をベースにして、その避難所から仮設住宅、そして公共住宅、復興住宅にその自立をしていくというのが基本的な考え方だと思うんですね。で、間にそのみなし仮設というのを阪神・淡路大震災の時にちょっと作ってはみたんですけれど、基本避難所から仮設、そして公共住宅、これ単線路線しかなかったんですね。で、やっぱりその路線に乗るためには体力と財力が必要なんです。でも高齢社会になると、もうほとんどの被災地で避難所に伺うと、もうお年寄りが非常に多い時代になった。で、その時に今までと同じその武器をですね、適用していくというのに、もうそろそろというか、もうかなり限界に近いものが来てるかなっていうふうに思ってるんですね。
その高齢社会に対応していない防災対策で、実際どんなことが起き始めてますか？
やっぱり避難所でですね、このワード、ね、リスナーの方もよく耳にすると思うんですが、災害関連死という言葉使われますね。これ僕すごい嫌いな言葉なんですね。災害で生き残った方がその後に命を失う。で、これはどっかに日本の防災対策って欠陥があるのではないか。だって生き残ってるわけですから、生き延びることをなぜこの国はできないのか。で、調べてみると、やっぱり災害関連死って、これ最初は、マスコミ用語だったんですね。法律用語ではなかったんですけれども、最近は認定を、これ弔慰金と同じような額が支給されるものですから、きちっと行政が認定をしようということで、少し制度化されているんですけれど、その災害関連死っていうのが、例えば熊本地震を思い出してください。
そ
直
うで
接
すよ
死、
ね。
これがその災害で、地震で亡くなった方、50人。ところが、災害関連死に認定された方が200人を超えてるんですね。こんなバカな話ないでしょ
ですよね。阪神大震災の時にもこれ言われましたけども、
はい。
避難所から仮設住宅に移ったはいいんだけど、その後の住宅再建の目処も立たないし、孤立してしまっていて、寂しくなって孤独死をする
そうです
という
ね。
方が多かったですよね。
はい。
そういったことが今のその高齢社会に対応していない防災対策で起きてしまうと。
で、阪神の時にも、見守りとかですね、仮設住宅で、関連死になる方が増えてきたので、非常にその気をつけて、それぞれの住戸を見守ろうという動きをやったんですけど、でも24時間見てるわけにいかないですから、そうするとですね、どうもやっぱりこの国の防災対策というのが、その福祉という世界、つまり高齢者をケアするのは福祉ですから、その福祉という概念を持ち込んだ防災対策にシフトしていく。それも今のような見守りとか、少しそういう、こう間接的なものではなくて、例えば、福祉施設に、避難所から、そういう必要がある方たちを、福祉施設に 誘導していく。福祉避難所っていうのは実はあるんですけれど、
はい、
これも熊本でも問題になったと思いますけど、福祉避難所自身が被災しちゃってるんですね、熊本の時は。まあ、それでトレーラーハウスを福祉避難所に使おうということで、日本で初めて適用したのが熊本地震なんですが、やっぱり福祉避難所っていう概念というか、そのテーマがやっぱり横に置かれてしまってるんですね。メインにはなってない。でも高齢社会になると、実は福祉避難所がメインになるような、その避難所、施設の考え方、あるいは仮設住宅も思いっきりバリアフリーで、もうそれが当たり前というような、その防災対策の中に福祉の軸をですね、もっともっと太く、重要視していく時代が高齢社会の防災対策のありようではないかということを考えているんですけど、
ね。となると、その避難所に入って仮設住宅、それから公営住宅という単線路線ではなくて、例えば避難所から次に移るのがその福祉施設、例えば、老人ホームとか、そういうところにいきなり移るとか、そういったこともあっていいんじゃないかというのが、
というかあるべきではないか、
あるべきではないか、なるほど、ね、
つまり元気なその世代が被災をするのであれば、そこは自力でその復旧復興に立ち向かっていける、でもやっぱり見てるとですね、その明らかに体力もうずっとショック受けますからね、精神的にも参ってしまう、そのリカバリーがやっぱりお年寄りになると自分の先行きを考える方が非常に多くて、もうこれ以上その借金もできない、ローンも組めない、でそこで挫折をしていくっていうところをケアするためには、もしかすると一つの方法として福祉施設というものをその間にかませていくっていう考え方もあっていいと思うんですね。
なるほどね。
逆に言うとね、なぜそうした対応ができないんですか。
それは単線路線しか考えないからです、
単線路線っていうのは、要するに避難所から仮設住宅行って、まあ、復興住宅に立てると、
はい、
そういうその一本道しか用意されてないってことですか。
微調整はそのみなし仮設にしたりですね、福祉避難所を作ったりという微調整をしてるんですけれども、やっぱりどうなんでしょうね。日本のその災害対策って、例えばアメリカの災害対策を勉強するとですね、2つのキーワードがあって、1つがダイナミズムなんですよ、もう1つがスピーディーなんです、でこの2つの概念が日本の災害対策で実は大きく欠けていて、ダイナミズムもなければ、もうもちろん時間ばっかりかかって、その迅速性スピードというものが欠けてるように、この日本の防災対策は思うんですね。
これはあれですか、そのつまりその補助金を使ってるから、
はい、
やっぱりこう行政としてはその承認されたこういう道しかこう使えないと、
そういうことですね。おっしゃる通りで、新しいそのアイデアを入れようとすると、その枠から外れるわけですね。でその枠から外れたものを枠組みの中に入れようとすると、やっぱりものすごいエネルギーがいるわけですね。知恵もいるわけです、でそれをやろうとしない、つまり単線路線でやってた方が楽なわけですね。でもニーズが変わってるということ、社会的な背景が変わってるということを感じてはいるんですが、それを変えようとするエネルギーと知恵を誰も出さなかった、出さないできたというのが、だって避難所見てください、あれなんで改善できないんですか。やっと今段ボールベッドというのが各西日本豪雨のところで普及をしてきました。あれだってもう思い出すと、もうそれこそ過去の災害の時にもう床で直に寝てる避難所の姿ってずーっと変わってないですよ、
国もね、当然そういうのは各その地震で被災者の状況見てますよね。訴えも聞いてるはずですよね。でも変えないって、なんでなんですか。何がネックになってんですか。
それは多分その霞が関で考えてるからじゃないですかね、
それは何が阻んでるんですか。
つまり見に行かないんですよ、
でも声は聞いてるはずですよね。
どうでしょう、その声の聞き方が、やっぱり霞が関の方たちが自らの問題として考えてはいないんじゃないですかね、
これまでの対策にしか、これまでの対策から変えられなかった ていう例で、渡辺さんがこう変えたらもっと良くなると思ったのに変えられなかったことでこんなことが起きてしまったっていうことってありますか？
やっぱり、まあ、後半で話題になるそのトレーラーハウスの導入というのもとてもとても大きなハードルがありました、
はい、
それは前例がないからっていう、はい、まさに今議論の中枢にあるようなもの、ダブルベッドだってそうですよ、
うん、
これも前例がない。もちろん供給側の問題もあるんです、トレーラーハウスも供給側の問題はあるんですけれど、やっぱり立ち塞がる大きな壁は前例がないっていう、うん、だから前例を作るとですね早いんですよ、
うん、
それは僕らがだから新しいものをその防災対策に導入する時の一つの戦略論として、はい、とにかく前例を作る、
はい、
どんな形であっても前例を作る、うん、っていうことをやり続けてきて、まあ、いろんなものが変わってるんですけれど、うん、まあ、ニーズはとにかく誰が見てもニーズがあるっていうのは、はい、これは霞が関のお役人の方ももちろん分かってる、
分かってるけど前例がないとできない、前例作るまでが大変なんです、
ね、そうですね、それは手間と時間がかかる、それは今おっしゃっていただいたように、はい、国のお金を使うためには公平性っていうのがいるんですよね。
公平性
つまりその個人資産には農復旧復興には税金は使わない、
はい、
それは自力再建だというそもそも論があるわけですね。税金というのは被災者ではない方とやっぱり同じ公正公平に税金は使われなければいけないという大原則が横たわってるわけです、
はい、
でも、はい、被災者って自分が何か罪を犯してそうなったわけじゃないじゃないですか、
はい、
天災じゃないですか、災害じゃないですか、
はい、
それでそのダメージを抱えた被災者を立ち直らさせてもらうために税金をつぎ込むときにやっぱりそこに公平性公正性みたいなものを言われてしまうと その発想自身がナンセンスだ。
うん、
同じ国民ですよ、
はい、
日本の中で今まだどうでしょう、何万人もの方がまだ避難をしている。これずっととお正月に仮設住宅がなかったとして、
はい、
この何十年もないんですよこの国は。
うん、先ほどねその渡辺さんおっしゃったトレーラーハウスですね、はい、これあの仮設住宅に、まあ、利用するということなんですが、そのメリットってどういうところがありますか？
やっぱりたくさんありましてね、その今のプレハブ型の仮設住宅っていうのはそのゼロからその基礎を打って、
はい、
でプレハブの住宅を作る。でこれは時間がかかります、うん、まずその時間という問題ですね。それからどうしても短い時間で供給しなきゃいけませんからクオリティが下がるんですね。つまりそれはよく問題になる隣の音が聞こえるとか、冬になると寒くから結露があるとか、要は断熱材の厚さが不十分だったりで急あの急いで作りますからその安不信になるという問題。それからやっぱり最大の問題はですね、プレハブ住宅ってその、まあ、最小限2年法律で使うわけですけど、実際は延長して3年5年使ってるわけですけど、はい、でリユースすることになってるんですが、とてもとても5年も使ったプレハブの材料がリユースできるかっていうとできないとなるとゴミになるわけです、
はい、
ところがトレーラーハウスって出来合いもう出来上がった住宅を車で運びますから、
はい、
でまたその後リユースすることが可能、20年ぐらい平気で持ちますから。
なんか具体的に我々そのトレーラーハウスってどういうものかっていうのが今一つこうイメージできないんですが、
はい、
これ実際にはどういう感じの、
簡単に言うとその家を車で運んでるという考えていただくといいんですね、うん、
広さはどのくらいあるんですか？
もういろんなユニットがありますけど最大で、まあ、今回倉敷で供給するのは30平米ぐらいのユニットを提供します。 3DK です。
台所とかも全部ついて、
フルスペックですね。お風呂ももちろんついてます。バスのお風呂がついてます。 だからこういうものがその被災地に用地さえ整備ができて、はい、置く場所ですね、はい、それからもう一つ大事なあの項目があるんですが、それを運び込みますから、はい、そのアプローチの道路がないと運べない。でもそれさえクリアしてくれて、であとはその電気ガス水道そのライフラインをそこに整備をして、で接続をする、でこれさえクリアしてくれれば、それこそそのまあ移動時間も含めて、まあその被災地の場所にもよります、供給先から被災地までの距離の問題がありますが、その 2,3 週間で住宅供給をすることが可能になるわけです。そうすると大体仮設だと2ヶ月ぐらいかかるものが、あのプレハブの仮設だとかかるものが2週間で提供できる。
そうですね。
で何よりですね、ここに写真持ってきましたけど、僕はいつもその被災者に言うんですが、はい、今のプレハブに入るときって、はい、決して顔を上げてですね、うん、笑顔で仮設住宅のプレハブの仮設住宅に入る人って、はい、ほとんどいないんですよ、うん、
その避難、おしゃれですね、
避難所からは確かに解放されるんですが、はい、でもこの仮設住宅を、あのトレーラーハウスを見ていただくとですね、夢と感動があるんですね。
カラフルですよね、うん、オレンジ、緑、ピンク、いろんな色があって、はい、ちょっと外国の雰囲気もありますよね、
は
い、まあ、
イメージとすればその大きなそのキャンピングカーのようなものですよね。住宅の中身ができていて、それにまあタイヤがついていると、
はい、
それを被災地に持っていけばすぐに仮設住宅、仮設というよりも本当にもう本設に近いような生活がすぐできる。
そうですね。
でそれをあの被災地の中で生かそうという動きはね、かなり前からありましたよね。
そうですね。
でも実際に本格的な仮設住宅としてトレーラーハウスが認められたのは今回が初めてと聞きました。
そうなんです。
西日本豪雨の被災地の倉敷市でようやく。
そうです。
何世帯分できるんでしたっけ今回は。
はい、
何世帯分できますか、
トータルで50世帯 分です、ね、
トレーラーハウスができる、
まあ、正確に言うと51世帯分、50台で51世帯分、
でまもなく入居が始まるそうですね。
はい、おかげさまでその9月の、9月の8日ですね。
もう今度の土曜日に初めて入居が始まる、
はい、
でここに至るまでにね、ものすごく長い時間がかかったって聞きますけども、はい、それなぜ仮設住宅でこういうトレーラーハウス、先ほどメリットがたくさんあるのにすぐ導入できなかったんですかね。
やっぱりさっきの冒頭の議論にあったその既存のそのものではないということですね、うん、つまりプレハブ型ではないものを導入するためには、はい、まあ、超えなければいけないハードルがいっぱいあったということ、
うん、
でも今回はその2年前に熊本でトレーラーハウスを使った福祉避難所を国が認めてくれました、はい、災害対策基本法の避難所としてみると、はい、これが実はその大きなその壁に小さな穴を開けたことになるんですね。
前例を変えたということですか。
そうです。で、あの時も仮設住宅にということを施行したんですが、やっぱり、それにはちょっと時間がかかるので、やっぱりあの時は福祉避難所というところでまずは小さな穴を開けさせていただいて、うん、で今回はその内閣府も実は中央防災会議というところで平成20年に移動式のその住宅をということを明記してくれたんですね、はい、そしてまあ今回その倉敷市がこういう住宅を導入 したいというところにその意識を変えてくれた、
はい、
でもちろんその上位団体の岡山県もそれに協力をしてくれて、で内閣府も本格的にその仮設住宅への認可へということでその頭を動かしてくれた、
はい、
でも実際にはそのスペック、その仕様をですね、仮設住宅の仕様に合わせてほしいというニーズ、あの要望があったりして、若干そのトレーラーハウス、あるいは今回のモービルハウスというユニットを少し、修正をしなければいけないという事情が起 きました。これはやっぱりどうしても僕らが最初にそのトレーラーハウス、モービルハウスを仮設住宅に認めていただくための、まあ、超えなければいけないハードルだったと思う、うん、課題だと思うんで、まあ、それは今回超えましたから、次は全く問題なくその提供ができる、もっと短い時間で提供ができるということにつながること、もう超えなければいけないことだったと思うんですね。
渡辺さんがね最初におっしゃったその防災にとって一番必要なキーワードはダイナミズムとスピーディーさっておっしゃいましたよね、はい、と今話を聞いてると日本の防災は全くそれがないでしょ。でようやくその仮設住宅としてトレーラーハウスが認められ、ここまで来るのは何年もかかってる。でも社会の変化っていうのはどんどん早くて、
はいはい、
今日のテーマである高齢社会における防災対策っていうのは、うん、早急に組み替えていかないと多くの方がまた孤独死などをすることが起きませんか。
起きますね。ですから、まあ、極端なことを言うとですね、このトレーラーハウス、モビルハウスの提供が、まあ、仮設住宅に今回認定を受けましたから、
はい、
これでその高齢社会 の, その避難生活というもののありようが大きく変わる、
変わりますか、
転換点に僕はなったと思いますね、つまり極端に言うと、もうその単線路線ってさっきお話をした避難所から仮設、仮設から高級住宅という、これが間の仮設住宅というのがトレーラーハウスに置き換わるとですね、これが実は高級住宅にもなりうるんですね、
うん。
そうすると
高級っていうのは常に住むっていうことですよね。
そうです、
高いものじゃなくて、
ね、はい、いわゆる、あ、ごめんなさい、そうですね、
はい、
復興住宅に取り替わるもの、
はい、
そうするとその3つの段階を踏んでいたものが2つの段階で住む、そうすると、うん、その高齢社会の防災対策の課題であったその元気と財力っていうものがない、はい、衰えてきている被災者がその時間を短縮することができるし、それからまあシステムとしてはその今回提供しているトレーラーハウスというのは普通に作るプレハブ型のだいたい8割ぐらいの値段で今提供されると聞いています。そうするとその被災者再建支援法という法律で全壊で住宅を撤去してしまった方たちは、うん、土地はあるんですね、うん、そうすると最大で300万の支援があります。そうすると300万でトレーラーハウス の, その、まあ、払い下げのようなシステムが可能になると、仮設住宅で使い終わったあるいは仮設住宅の途中でその払い下げを受けて300万の支援金でそのトレーラーハウスを自分の家の庭に敷地に運び込むことが可能になるかもしれないという、
そうすると、まあ、常に住むことができる高級的な住まいになるという可能性もあるということですよ。
そういうことですね。時間の短縮ができます、
うんうん、
住まいの復興というものを考えるときに今まで大工さんを探したり材料を探したりその家を作るというところにも時間がかかってた、
うん、
それを今住んでいる仮設住宅、うん、このトレーラーハウスをその行政から払い下げを受けて、はい、条件もちろん整えなければいけませんが、それさえ整えばその住宅を自分の敷地に運び込んで、うん、もう撤去されてますから更地になってますよね。でそこに住まいとしてトレーラーハウスをお使いいただくと、
そういう単線路線じゃなくて伏線 の, 災害対策も必要であるということですよね。
そうですね。
短縮でもう一個ね、
はい、
今地域の力がどんどん落ちてます、高齢社会の中で、はい、で例えば阪神大震災の時に家の下に埋まった人を助けてくれたのは救急ではなかった、多くの方が隣近所の人と、
はい、8割の方がそうです
ね、でしたよね、
はい、
そういう力が落ちている中で、はい、地域の防災これからどうしていけばいいんですか、高齢社会の中で。
まあ高齢社会だから地域のつながりがないというのはちょっと短絡すぎると思いますけれども、はい、やっぱりそうであってもその、まあ、道具としてトレーラーハウスの議論をするときとそれを支える社会のシステムという面で地域力っていうのは、は やっぱり不可欠なものだと思うんですね。ただそれはきれい事ではなくて、現実としては人口が減少していて、はい、その地域力がそもそも成り立たないような地域というのも実は日本の中にあるんですね、はい、だから今回の西日本豪雨にしても、ああいう山間部の集落というのが大きな被害に遭ってしまうと、うん、その場所で復興できるかというとものすごく限界がある。ですからそこは移住をするとかですね、住む場所を安全なところに変えるという選択をしなければいけないかもしれないという厳しい状況が高齢社会というのは、はい、その目の前にある現実も片っぽであるんだと思うんですね。
災害の時には自助、公助、共助っていう言葉がよく使われますけども、うん、はい、自助ではなかなかその体力的にもう持たないっていう方が多くなると、公助、共助の部分の力をね、高めていくっていう工夫もしなければいけませんよね。
そうですね、うん、やっぱり公助というものがやっぱりもうちょっと国民、我々税金を払ってるタックスペアとしては、はい、もっと厳しく公助は見ていかなきゃいけないと思います、うん、はい。それから共助と自助というのは、これは我々の問題ですから、やっぱり社会の変化、自分の環境の周りの変化に合わせた共助のありようというのは、はい、うん、それぞれオーダーメイドでやっぱり考えるべきテーマですよね、はい、
その分も考えていかなければいけない
っていう、はい、一律ではとても喋れないですね。
そうですよね、
場所場所によってのオーダーメイドだと思います、
うん。これからのその日本での防災というのはやはり高齢社会になったその部分も含めて考えていかないと、なかなか命は守れない。命を守ったとしてもその後命をどうつないでいくかということはできなくなる可能性もあるということです ね、 ですね。
だから生き残る力と生き延びる力をつけなければいけないんだと思うんですね、
はい、今日は防災危機管理ジャーナリストの渡辺実さんに伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。